私たちは創世記を学んでいます。創世記は全ての始まりの書です。世の特徴、そして神様が支配される神の国の特徴を紹介しています。まず世の特徴は簡単です。世の中の特徴は神はいない。特に1800年代からこのことを明確に言い続けました。ニーチェは1800年代、1900年に亡くなりました。ニーチェは言いました。神は死んだ、いや死んだのではない、殺したのだ。すなわち私たちが否定し、そして私の社会から追い出した。その時から何が起こったか、虚しさが地を満たすようになりました。ニーチェが死んだのは1900年、そして1914年、第一次世界大戦が、そして1939年、今までなかったような第二次世界大戦が起こりました。多くの人たちは神は死んだ、私たちは自由になったと言った途端、世界中が今までなかった戦争というものを起こすようになった現実を見、戦後ヨーロッパ社会、またアメリカの多くの人たちは虚しさを感じるようになりました。しかしその中で、物によって幸せになろう、成功によって幸せになろうという考え方がまた起こってきました。世の特徴は神はいない、そしてもう一つは死んだら終わり。どんなに豊かになり、どんなに物を持ったとしても、また成功したとしても死んだら終わり。そして死はいつ来るかわからない。10年後かもしれない、20年後かもしれない、いや1週間後かもしれない、いや今日かもしれない。だったら、もし1週間後、今日もし死ぬとしたら、自分のしたいことをする。もし死んで終わりならば、死んで全てが終わるならば、したいことをすると考えるようになりました。ですから親は子供に言います。これが価値観になりました。あなたのしたいことをしたらいいんだよ、お父さんとお母さんはそれをバックアップしてあげるからね、あなたのしたいことをしたらいいんだよと、ずっと子供たちに教え続ける。本当にそれでいいのか。そして子供たちは17、18になった時に、本当にしたいことを言い始めます。何か、勉強したくない、自由になりたい、遊びたい、自分のしたいことをしたいんだ。全ての人がそうではありません。でもある子たちは本当にしたいことをすること、これが私の人生だと受け取った時、17、18から自分の人生をしたいことのためだけに使い、そして25を超えた時に後悔し始めます。後悔し始めます。死んだら終わり、でもすぐには死は来ないという、また別の現実を経験します。どう生きていったらいいんだろうか、どう生活していったらいいんだろうか。世の特徴は神はいない、死んだら終わり、だから自分のしたいことをする。結局人間は生きても死んでもどちらでもよい、価値がない、価値がない。だから以前に検事総長していた人は言いました。人間死んだらゴミになる、人間死んだらゴミになる、生きていたらすいません生ゴミになるって。この生ゴミの部分はちょっと別の人が言いました。人間死んだらゴミになる。神の国の特徴は、主である創造主である神がいる、創造主である神がいる、そして創造主は天を用意された、天国がある。だからその神が与えられた使命に生きる、使命に生きる、時にはそれは苦難がある、問題も起こるけれども、その使命に生きる。その一つの使命は、神様の御心が天で行われるように、この地でも行われる、この地に神の支配が広がる、この群れ、イエス様を信じた、主と告白した人を通して、ここにこの世にはない価値観が広がっていく。それは何か、神様の愛です、神様の清さです、神様の義です。そしてこの世にはないもの、許しです、許しです。そこで主が許されたように許す。イエス様は言われました。誰かが罪を犯して そしてその人が悔い改めたならば、7度を70倍するまで許しなさい。7度を70倍するまでその人を受け入れなさい。なぜそんなことができるのか。イエス様がそうしてくださったからです。私は7度の70倍、490回どころではない。7度の700倍以上受け入れたれ、そして何度も主から支えられ、導かれてきました。神の国の特徴、主である神がいる、天国がある、だから使命に生きる。なぜ神はそのように私たちにしてくださるのか。それは私たちは神に似せて作られた価値ある存在だからです。 So good。 神様は天と地を作り、その中に人間を置いた。その一つ一つを見たときに非常に良かった、非常に良かった。しかし私たちはどのような存在なのか。神様から見たら今日もまた非常に良い存在なんだということ。ある人は言います、いやそれは神様は他の人には言われるでしょう、でも私は例外です、鼻上向いてるし、こういう顔だし、こういう、そして私の能力はと、もうそれを見ます。しかし親のことを思い出してください。親はその子供が鼻上向いていても可愛いって、もう客観的に見たら絶対そうじゃなくても、まあ、いつかまた素晴らしいになるんですけど、まあ、その赤ちゃんを見た時、あの赤ちゃんの客観的に見たらどこが可愛いのかって、生まれてすぐですよ、でもその親はその能力がなくても何もできなくても、そしてどんな姿どんな顔であっても抱きしめ、そしてその時に幸せを感じる、これが愛です。なぜ人にそんな愛があるのか。それは神様がご自分の愛を親に与えられた。だからその親の愛を見るときに神の愛を知ることができます。神の愛の何万分の1かもわからない、でもそこに見ることができます。そして親となった私たちはその子供を見たときに本当に神様がこんなふうに愛しておられるということを知ることができます。私たちには価値がある。さて私たちが何ができるか何ができない関係なく、神様から見たとき失いたくないほど価値があるんだ。いや、もし失ったとしたら、もう見つけ出して探して見つけ出したいほどの価値があるんだと聖書は私たちに教えます。しかし人間は神様から言われた善悪の知識の木から取って食べてはならない。これが一つだけの神様の禁止事項命令、他はもう完全自由でした。しかし一つだけ善悪の知識の木から取って食べてはならない。この善悪の知識の木というのは善悪を決める知識の木です。ですからこの木から実を取って食べるときに、それは自分が善悪を決めるんだという立場に立つということです。さて善悪を決めるのは神ご自身です。しかし人間はこの木から取って食べました。善悪を決めるのは私だ。何が良いことで何が悪いことなのか、自分にとって何が良いことで何が悪いことなのか、この社会にとって何が良いことで悪いことなのか、決めるのは私だ。一言言うと私が神だ。神を排除した、これが善悪の知識の木から取って食べるということです。さて自分の人生、自分の歩みの中から神を排除した世界がこのアダムから始まりました。そしてそのカインによってその神を排除した世界はこの世に定着し、そして今日見る一人一人を通して神を排除した世界は町となり都市となり、そしてそこに文化を作っていきました。その結果が私たちの社会だということができます。この私たちの社会だという時にいつも心が痛みます。なぜか、クリスチャンが神様の支配の中に、クリスチャンが神様の価値観の中に、神の国に生きて、そしてこの神の国が拡大していれば、この世は神のない、神のいない価値観に支配されることはないわけです。でも私たちはある時小さくなりました。社会に押し込められて、そして神を信じるということが何か特別なこと、恥ずかしいこと、そしてそれを言うことははばかられること、そして言わなくなりました。世が支配するようになりました。これが私たちの社会です。